そうですね。この箇所がないとクリスマスが来ない感じがしますが、逆に言いますと毎年この箇所からなので、今年はどうしようかと祈りながら準備しておりましたが、特に、御使いが語った言葉を中心に今朝は見たいと思います。もう一度そこだけお読みとします。ルカによる福音書2章の10節から、御使いは彼らに言った、恐れることはありません。私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ここに御使いは繰り返している言葉があります。どれかと言います、何かというと11節で、今日ダビデの町であなた方のために、そして12節で、あなた方は布にくるまって貝羽桶に入れておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。あなた方のための、あなた方にというふうにこう繰り返しています。じゃあこのあなた方と繰り返された人は誰か言いますと、実はこの羊飼いであります。この12月25日を私たちはイエス・キリストの誕生日としています。しかし、いやそうじゃないんだという説もあります。いろんな学者たちがいろんなことを言いまして、結局最終的には一年中いつでもクリスマスのような、そういう説になっています。そしてこの12月25日は、これは絶対に違うんじゃないか。なぜならばこの冬の寒いイスラエルでもそうですが、雨の降り続く雨季の最中に羊飼いが野宿で羊を飼うなんていうことができるはずがない。常識から考えたらばありえない。だから12月25日は実はローマの古い宗教の一つをそのように変えたんだというふうに言う説があります。集合にも書きました。ただ12月25日かどうかは別にしましても、この人々が常識では考えられないような時でも野宿をして羊番をしなければならない人々ということは変わらないようです。実はこの杉越のお祭りが行われる時期というのは、一年のうちでとても実は雨の多い時期のようであります。しかしこの杉越の祭りの前の雨の多い時期でも、羊飼いたちは羊を野原で飼う、そして雨の中羊の番をする、これが羊飼いの仕事だったようです。これはとても常識では考えられないこの生活であります。しかもこの羊は神殿で犠牲に捧げるための羊です。そういう羊飼いたちに対して、あなた方のために、あなた方にと繰り返し言ったのであります。さらにですね、このあなた方のって言われた御使いたちが繰り返し素晴らしい訪れ、救い主の誕生を最初に伝えたこの羊飼いというのは、これは自分の羊を飼っていたのではないようであります。持ち主は他にいて、その持ち主に頼まれて、そしてその辛い仕事をするのが羊飼いだったよ。いわば日雇い労働者のような感じですよね。 その日暮らしであります。そしてその仕事はですね、非常に過酷を極めたものでありました。昼間はこの日本とは違いまして、この昼と夜の温暖の差がすっごい寒暖の差って言ってるんですよ。激しいんです。昼間は暑く、夜は毛布がないとダメという、そういう気候の中で身をさらさなければなりません。そしてそれだけではありません。当時羊を襲う狼やその野獣というものがたくさんいました。で、羊飼いが持っていた武器は何かというと、鞭か石か杖なんです。それで羊を守らなければなりません。またさらに羊泥棒というのもいたようです。ですから全員が眠るわけにはもちろんいきません。夜通し交代で番をしなければならない。非常にこれはきつい仕事です。じゃあそのようなきつい仕事をしているのだから、よほど感謝されている仕事なんだろう。ましてや神殿で捧げるための羊です。犠牲みんなが使う羊です。なくてはならないものです。ですからそういう働きをしているんですから、きっと皆に尊敬されているだろうかと言いますと、そうではなかったようであります。今日当たり前となっているような、昼間働いて夜には暖かい家庭に帰るという、そういう生活は全く考えられない。いや、ほとんど野宿をする生活です。家もない、持ち物も財産もない、そういう生活をしているのが羊飼いのようです。そうしますとね、家も財産もない、住所不定、その日暮らし、そうすると彼らはここに2章の一節であります、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た、この時に羊の番をして旅をする、草を探して移動して歩くというなりますと、住民登録できません。結局住民登録の対象にもならない。ローマ帝国にとって住民登録というのは兵隊のにこう徴収する、徴兵のため、そして税金を集めるため、そのための住民登録です。あとローマ帝国というあの巨大な帝国を支える一住民にもならない。まさにそういったことに対して期待されない、そういう存在が実はこの羊飼いだったようです。住民登録からも外される、兵士として徴兵する必要もない、彼らから税金なんて集められないっていうのは、集めても仕方がないと思われるような、そういうローマ帝国にとってはいてもいなくても良い存在、これが羊飼いでした。じゃあ同胞ユダヤ人からはどう思われていたんでしょうか。この同胞ユダヤ人たちからは、羊飼いは野宿をしています、そしてひとときも羊から離れることができません。そうなると神殿のさまざまな儀式に参加できないんです。儀式に参加できないので、結局、ユダヤ教のその仲間からは、破門されてしまいます。そのために、これは非常に屈辱的なことです。裁判が行われるときに、証人として立つことができるんです。証人の資格さえもない。証言する資格さえもない。これが羊飼いの立場だったようであります。そしてただ単に破門されたというだけではありません。その生活が 立法に定められた様々な儀式が行えないということで罪人とされたんです。普通の人よりもはるかに劣ったもの、いや悪い存在というふうに見られている。これが羊飼いであります。それだけじゃないんです。まだあるんですよ。貧しいということで神様の祝福を失っている。だから彼らは泥棒だ、嘘つきだ、偽善者だ、偽善というよりも偽り者だというレッテルさえも貼られている。これが当時の羊飼いの置かれている立場であります。それでいて彼らが養っている守っている羊は、私こそ神様に喜ばれている立派な人間だと言っている人たちに必要な神殿で捧げる犠牲の羊を飼う。そして何ら報われないどころか軽蔑されている、そういう人たち、まさにそのユダヤ教から言わせるならば、当時の自分たちは偉いと言われるあの同胞の人たちから見れば、神にも人にも見捨てられた人々ということであります。あらゆる意味で自分の存在の価値も意味も役割も全く見出すことができない、評価されない、そういう人たち、まさに世間の役には全く立たない人たち、そう思われていた、そういう人々が羊飼いです。その人たちに対して御使いは言うのであります。あなた方のために、あなた方は緑子を見つけます、これがあなた方のための印です。と神様は御使いを通してそのようなあなた方にと繰り返し繰り返し強調してイエス救い主の誕生を伝えます。ですからイエス様の誕生はまさに常識破りの季節で、しかもどんな状態の中にあっても顧みられない、本当に恥ずかしみを受けていた当時人間失格者と社会からも同胞からも除名された人たちのために、今この知らせが起こった、与えられているんだというふうに言うのであります。それだけじゃありません。その常識破りの良き知らせのニュースがまず羊飼いだということだけではありませんね。その印がまさに飼い場桶に寝ているという印だというのです。まさにイエスの誕生は常識破りであります。普通では考えられない人たちにまず最初に伝えられ、そして普通では考えられないようなものをもって神様の祝福の印とされました。その人たちにとって実はクリスマスはおめでとうだというのであります。私たち昨今クリスマスも何かいつもの年中行事のように思われて、心からクリスマスが感謝できなくなっていく、その心の中に私たちはあの羊飼いのような自らの虚しさと、また自らの貧しさを私たちは忘れているのではないでしょうか。いつの間にか私たちは大したもんだ、見上げたものだという思いが私たちの心の内に住み着いて、それが膨れ上がって、クリスマスが心から私のための救い主の誕生だと喜べなくなっていないでしょうか。しかもこのクリスマスが起こったのは、イエス様が誕生したのはローマの平和と言われる時代であります。ローマ帝国の権力が 全世界を平定し、そして一見平和と安定がもたらされたかのごとくに思われる時代であります。しかしその平和は侵略と武力によって人々を苦しめる、その上で築き上げられた平和だということを覚えなければなりません。そしてその一番その苦しみの中に虐げられている人たちのためのクリスマスである。クリスマスとはまさにそこから始まったんだということを私たちはもう一度思い返したいのであります。ですからもし私たちの中に生活の面において、また心のこの痛みにおいても、そして様々な悲しい別れや、また震災による本当に言われのない苦しみに遭う、そういうことも多かった年だっただろうと思います。しかしその時にこのクリスマスはそういう人たちの苦しみの中にある人たちにとって、あなた方のためと繰り返し声をかけられているということを覚えてほしいのであります。まさしく富と名声によってしか人の価値が測られない、見られない、そういう時代において、つまり国家にどれだけ役に立つかで評価され、国家でどれだけ認められるか、人の評判がどれだけ良いかによってしか評価されないようなこの時代にあって、阻害された人たち、その人たちのための良き訪れであるというのであります。なぜそうなのでしょうか。なぜそうなるのでしょうか。このように御使いは言うのであります。14節で、天の軍勢が現れて神を賛美していった、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。この天の軍勢の賛美は羊飼いを驚かせたようであります。御使いのこの羊飼いに対する現れは、羊飼いたちにとって驚くべきことでした。このような私たちに向かって神様が御使いを送ってくださるなどとは思いもかけなかったことだろうと思います。ですから御使いが現れて、御使いは十節でまず言ったことは、恐れることはありません。この恐れることはありませんって言われたこの言葉は、あの祭司ザカリアがあの神殿で見た時にも、恐れることはありませんと言います。そしてマリアに御使いが現れるという時も、恐れることはありません。あの祭司ザカリアさえもが恐れる、そのお方が羊飼いに現れる、そして同じように恐れることはありませんと声をかけられるんです。第一声が祭司、大祭司であろうと、そしてまた敬虔な乙女であろうと、また癒しいとされる羊飼いであろうと、神様がかけられる声は変わりません。平安があるように、恐れることはないように、恐れる必要はありませんと、いたわりの声から始まります。神様のお取り扱いに変わりがないのであります。そうしてその御使いの大合唱は、今お読みしたように、糸高きところには栄光神にあれと褒めたたえたのであります。 イエス様がもたらされる平和、権力と体制と治安維持のために人を弾圧する、そして阻害する、虐げる、そういう平和ではなくて、栄光を神にお返しする。そういう平和だと14節で言っているのです。糸高きところに栄光が神にあるようにとのはそういうことです。取るに足らないと思われる人たち、その人たちにもたらすこと、平和をもたらすことによって、喜びをもたらすことによって、神様の栄光は表される。そういう栄光だというんです。これは世の人と違いますよね。みんなに喜ばれ、みんなにすごいなと思われることによって、神様の栄光を表すというふうに、私たちはややもすると考えがちです。しかし、神様は違うんです。取るに足らない人に喜びと平安が訪れる。そのことによって神の栄光が表されるというのであります。ですからクリスマスになると様々な施設とか困ってる人とか弱ってる人に私たちは心を向けます。それはなぜか。それが神の栄光を表すことになるからである。神様はそのようにして栄光を表されるというのであります。ですからクリスマスの時に様々な争いが消え、そしていがみ合いが消え、奪い合いが逆に互いに支え合う、そういう時と変わるんですね。それ以上に神の栄光を表すものはないと聖書で私たちに教えるからではないでしょうか。そしてその時に次にあります。地には平和、御心にかなう人にあれとあります。この会話を受けこそ天において称えられるべき神の栄光があるというので、この会話桶、この会話桶に寝かされているお方を信じて受け入れる者に平和がある。そういう意味です。地の上に平和が、御心にかなう人って言います。御心にかなう人というのは、会話桶で寝ている人を、このお方を救い主として信じる、受け入れることのできる敬虔な人。という意味ですよ。そういう人に平和がある。そういう人たちによってもたらされる平和であります。何が言いたいかと言いますと、この世の中は私が私がと言って、私の素晴らしさ、私のできた功績、私の地位、私の財産、そういったものによって私たちは自分を認めさせようとします。しかし神様が私たちに求めておられるのは、会話桶で寝ているという、本当にこれが救い主かと思われるような状態で生まれたこの御子を、一人子を受け入れることのできる、そういう敬虔な、つまり神様のお約束のお言葉に信頼をしていく。そこによって得られる平和ですよ。私こそと自分を主張し合うところには平和はありません。奪い合いとこけおろす競争原理しか起こらないんですよね。この神様が地に与えてくださる平和は、この幼子を信ずることのできる、まさに神様のお約束のゆえに、見た目ではみすぼらしく会話桶に似ているけれども、生まれた赤ちゃんですけれども、神様の約束のゆえに、そのお言葉のゆえに受け入れることのできるへりくだった心、 そこにもたらされる平和なんですよ。私たちはどうでしょう。どうせ友達になるならば、立派な人と友達になりたいという誘惑があります。世間で評判な人と近づきになりたい。いい意味での評判ですよ。悪い評判の人とは、こう、離れたいと思うのがそうなんですが、そういうのが私たちです。しかし、この御使いは、あえて言うのであります。貝羽桶に寝ている、これが印だと言われます。これが救い主の印だというのであります。これは、私たちにとって、このイエスが、私たちの聖書の約束の通り、後に私たちの贖いを成してくださる救い主だと信じる心がなければもたらされない平和だというのであります。天使が言っている平和はそういう平和であります。神様が御子を通して人間を滅ぼす罪と死の力に勝利してくださったことによってもたらされた永遠の平和であります。その平和は信じる者に与えられると告げているわけであります。この世の平和は戦争によってもたらされる平和であります。平和のための戦争です。平和を保つために実は戦争するのであります。そしてその平和はまた戦争によって崩されます。つまり奪い合うことによってです。争い合うことによってもたらされる平和であります。また崩される平和であります。しかし、もう一度繰り返しますが、神様がもたらしてくださるのは神様の約束を信じて、そして神と和解をさせられる。どんなことがあっても、神様は私の神であり、私の罪を許してくださるお方であると。このように信ずるものによって心の内に与えられる平和なんですよ。人と競争する必要ありません。人と自分の優劣を争う必要ありません。神様が認めてくださるんです。そこから与えられる平和であります。地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。巫女のご降誕を祝うクリスマスのこの礼拝が今年も一緒に捧げることができた恵みを本当に感謝します。また来年もいろんなことがあるかもしれません。今年も思いもかけないことで始まりました。多くの痛みや悲しみを個人的にも味わい、また日本全体も痛みを覚えました。また世界中で今でも多くの人の命が奪われております。そういう痛みをがなくならない年でした。来年もそうかもしれません。でも私たちの中にそういったことで揺るがされない平和が与えられているということをもう一度確認していただきたいのであります。誰も奪うことのできない平和、神様との和解によって与えられる平和が私たちのうちにあるということをどうぞ思い出していただきたい。来年もことあるごとに私のうちには神との平和がある、与えられ、これは戦争によっても奪われることのない平和であること。そのことを確信し、そして皆さん自信を持ってほしいんです。そういう意味では誇ってほしいのであります。財産や名声を誇るのではなくて、神との平和を持って誰も奪われることのない平和を私たちはいただいているということを誇ってほしいのであります。そしてそこに光を見出してほしいのであります。一言お願いいたします。愛する父なる神様、糸高きところに栄光神にあれと、神に栄光を着せよと 御使いたちは賛美としました。本当にこの幼子を約束の救い主として受け入れ、その約束のゆえに御子に救いの光を見出す、その時神に栄光をお返しすることができると、御使いたちは声を揃えて賛美しました。羊飼いたちはまさにこの幼子を通して自分たちが神に顧みられていることを知って喜び勇んでイエスのもとに向かったことでございます。私たちもこの世の名声やまた評価によってではなく、神との和解によって与えられる平和をいただいていることをもう一度思い返し、それがどんなものにも負けない、いや任されることのない平和であること、どうぞ思い返し支えとしていくことができますように。新しい年も主のお使わしくださったこの御使いたちの賛美の声を繰り返し思い返す方にあって、主にある幸いを覚える一年を過ごすことができますように、新しい歩みをまた支え導いてください。クリスマスを共に祝うことができたことを感謝いたします。願わくばこの場に共に集えなかった人たちをも憐れんでくださいますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。